はい、皆さんこんにちは、こんばんはの方もいらっしゃいますね。毎度おなじみですね、私横浜鶴見区出身、前議員の加藤正則、加藤正がお届けします、第23回、加藤正時事トーク、今日もですね、いつも通りパンクバンドエイプリルのマーシャさん、そして友人の三国さんとともにお届けしたいと思います。お二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
どうもどうも、いつもありがとうございます。まあ、11月この放送ですね、11月からの放送分ですけれども、だんだんねもう寒くなってきますので、皆さん風邪やインフルエンザね、ぜひご注意ください、ご自愛ください。最近もですね、私引き続き、まあ、親の、まあ、看病とかですね、まあ、育児一生懸命頑張りながら、まあ、仕事やそして政治の浪人活動などに勤しんでいる、毎日でございます。また、今回もですね張り切っていきたいと思います。それでこの番組はですね、以前にもお届けしている通り、とにかく政治経済社会国際、まあ、大体新聞雑誌、テレビ、まあ、ニュースも含めてですね、まあ、やってるのは大体この辺のテーマなんですけれども、今月11月の方はですね、経済を中心にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、まあ、経済ということでですね、まあ、ミクロ経済とかマクロ経済という言葉はですね、お聞きになられた方も、いらっしゃると思いますけども、まあ、なるべく分かりやすくですね、端的にいきたいと思いますが、単純にこのように理解しておいていいんじゃないでしょうかということなんですけれども、まあ、ミクロはね、ミクロミクロですから、ミクロは小さい、マクロは大きいというですね、イメージで、いいですね。でミクロ経済っていうのは、いわゆる、まあ、コンビニとか100円ショップとかで、私たちね、まあ、市民庶民生活者、私たちが買い物したりですね、まあ、中小企業の、会社のねやりくりのこととか、まあ、そういったこと、自分たちの生活に密着するものがですね、まあ、いわゆるミクロ経済だと。それに対してですね、マクロっていうのは人物金、国の中とか外、国内外ですね、世界的なものも含めて全国的なものも含めて、これのまあ大きな流れを捉え方っていうのがマクロで、ミクロが小さい、マクロが大きい、というですね、まあ、小さい人物の金の流れ、大きな流れというふうにイメージしていただいていいと思います。これが、まあ、経済の中でねよく出てくる言葉、ミクロ経済とマクロ経済ということですね。あとは、まあ、円高とか円安ってあるじゃないですか。これも慣れてない方はですね、分かりづらいっていう声がねよく聞かれますので、少し解説なんかを交えながらね進めていきたいと思います。円高と円安で、まあ、円高円安っていうと、1ドルいくらで、どっちが円高でどっちが円安なんだっけっていう声もねよく聞かれますから、皆さんねこのように覚えていただければと思うんですね。で、まあ、円とドル、それぞれ円とドルでどっちが高いかどっちが安いかとかね、円と他の国の通貨、イギリスだったらポンドとかあるし、ヨーロッパだったらユーロっていう通貨がねありますけれども、まあ、だから例えば円とドルの関係を基本に考えてみたいと思いますけども、円高、円が高いということは逆を返せばドルが安いということですね。で円安ということは逆を返せばドルが高いと。だから円高という言葉イコールドル安っていうふうに概念していただくと分かりやすいです。円安という言葉はドル高というふうに考えると分かりやすいんですね。例えばですね、1ドル100円、1ドルが100円でしたと。だから1ドルもらうのに対して100円払ってましたと。1ドルがですね、200円になったらばどうなるかというと、これはドルが高くなっちゃうということですよね。1ドルが今まで100円で買えたのに200円になっちゃったと。そうするとドルが高くなる。で逆を返せば円安なんだと。だから1ドル100円が1ドル200円になっちゃうことを 円安でドル高なんだと、そういうドルを基準に考えるとね、1ドルいくらっていう風に表記されるからですね、分かりやすいですから、そのようにぜひ考えてください。で、逆に1ドル200円だったのが1ドル100円になったらばですね、1ドルが200円もしたのに1ドルが100円で買えられるようになった、あ、いや安くなった、200円かかっていたのが100円で済むんだ、ということはドルが安くなった、で円がだから逆を返せば上がった、円高なんだと。で、これが1ドル200円が1ドル100円とかになっちゃうことを円高ドル安と。で、もう一度言いますけども、1ドル100円が1ドル200円になっちゃうことを円安ドル高と、このようにですね、ぜひ考えてください。これが一番分かりやすいですね、見方ですね。で、まあ円とかドルとかユーロとかね、ありますね、世界中に。で、今年はですね、イギリスが、まあ、ヨーロッパからですね、ユーロというグループから出ますよと、離脱しますよ、やめちゃいますよというのが本当に大きなニュースになりました。それでこの秋もですね、イギリスの通貨は、まあ、ポンドというのがね、昔から使われているポンドという有名な通貨ありますけれども、まあ、そのポンドがですね、上がったり下がったりということが激しくこの秋になっていたりします。ですから、あ、まあ、円とかドルとかいろんな通貨あって、まあ、それ円とその通貨で、どっちが高いか安いかっていう時に、あくまでも相手方が安くなるか高くなるか、日本円を払うのが、その同じ通貨を買えるのに対して日本円を払うのが、自分たちがね、円で払うわけですから、それが高いか安いかで、その逆で相手の通貨が安い高いと、そのように考えてください。あと、金利がですね、高いとどうなの、低いとどうなのっていうようなご質問もいただいたりしますけれども、金利はですね、いわゆるお金の価値、お金の値段だと思っていただければですね、簡単に言っちゃえばいいんですね。だから、まあ、金利、一般的に金利が上がるとですね、その通貨の価値が上がる、お金の価値が上がる、金利が下がるとそのお金の価値も下がるというように、金利が高い低い、お金の価値が上がる下がるをですね、そのような関係性でイメージしていただくと分かりやすいと思います。で、まあ、円安、円高円安のね、お話をこう少ししてます、まずしていきたいと思いますけども、よくね、言われるじゃないですか、円高だと輸入のものがいろいろ安くなるからね、100円ショップのものとかもいっぱい物も増えるねと、というか輸入が安くなるよね、円安だとその逆だよねって、輸入のものが値段が上がるよねっていうような話がありますけれども、どっちがいいんだろうというのがよくね、言われたりします。で、円高だと輸入、要は自分たちの円の価値が上がるわけだから、自分たちが物を買うときに強気でいいわけですよね、自分たちが持っているお金の価値が高いわけだから、だから輸入で物を買うときに自分たちが有利ですよというのが円高で、逆に自分たちの持っているお金が円安で安くなっちゃうと、物を買うときに自分たちのお金の価値が低いから、いっぱいお金払わなきゃいけなくなっちゃいますよ、値段が上がっちゃいますよというふうに、考えればいいんですけれども、日本の中で輸出で儲けている会社がいっぱいあるんですね。なぜならば、日本というのはですね、まあ、自分たちで油が取れたりとか、そういう国ではないじゃないですか。だから原材料、石油をはじめ原材料をですね、輸入して、でそれで物をいろいろ作って、出来上がったものを、まあ、メーカーさんとか製造業の人たちがそうなんですけども、出来上がったものを輸出して儲けるっていうのが日本のね、一番大きなスタイル、昔からのスタイルなんです。まあ、 サウジアラビアとかですね、原油が取れる国は自分たちで掘った原油を外に売ればもうガッポガッポお金が儲かるんですけれども、日本の場合はね、輸入に頼るしかありません。だから石油もで原材料ですからね、輸入していろんなものに加工してそれを売ると。だから売るんだったらば円安の方が売りやすいというのがですねあるんですね。だから円安になった方がいいねっていう話がありますけれども、ただ円安になるといろいろ私たちのですね買う物価も上がっちゃったりするから、それも辛いよねっていう話があります。ただこれからの時代ですね、まあ、一つの例を挙げるとですね、昔は1ドルが360円というですね、もう決まった、今は毎日こう変動しますけれども固定相場という時代がありました。1970年代なんかを中心にですね、そういう時代があったんですけれども、ということはですね、当時やっぱりメイドインジャパン、日本製のものがもてはやされたんですよね。今が100円ちょっとだとすると、3倍とか4倍近い安かったということですね。今よりも日本のものが円安、今が100円ちょっとだとすると360円ですからね、安いんですよ。昔円が安かったということは、すごく性能がいいもの、不良品が出ないもの、長持ちするもの、本当に日本の製品っていいよね、やっぱメイドインジャパンって最高だよねと言われるようなですねものがですね、もてはやされた時代があったんですね。でその後ですね、1985年にですね、まあ、プラザホテルというところで合意がなされたプラザ合意っていうのがあるんですけれども、まあメイドインジャパンがもてはやされて、簡単に言ってしまうと日本が独り勝ちみたいになっちゃっててずるいじゃないかというような発想がアメリカはじめいろんな国々から働いてですね、それを是正していこうと、円高にね持っていこうと、日本に輸出がだから少し不利なように、して自分たちが有利になる、日本が不利になればね相手の国は有利になるんですからね、有利と不利が通貨が高い安いで、どっちが有利か不利かっていうのももう表と裏ですからね、こういう時代がありました。ただ今ですね、円安がいいか円高がいいかっていうのがあります。まあ、円高だと単に輸入物のものが安くなるから、私たちにとっては円高がいいじゃないかっていう声が多く聞かれるんですけれども、まあ、海外旅行もね安く行けたりとかになるわけですから。ただ今時はいろんな形で企業もですね、大企業も自分たちの通貨が上がろうが下がろうがですね、どっちになっても大丈夫なような対策っていうのは打ってますね。これがいわゆるリスクヘッジというやつです。まあ金融デリバティブ商品というのがこうありますから、それで、それを駆使してですね、上がろうが下がろうが、それを先物を売るとか買うとか、そういうやり方でですね、それの細かい説明は省きますけれども、どっちでもいいような対策っていうのはですね、昔以上に打たれているんですね。それはもう金融街もいろんな取引ができるようになったという成果でもあります。だからどっちに転んでもいいようにはなってきていると。あとですね、まあ、輸出が円安だと輸出が伸びるね、円高だと日本の輸出が厳しいねっていうのが、まあ比較的単純な発想なのかもしれないんですね。要は世界中に輸出するんであればですね、まあ国内でもそうですけども、とにかくお金を払って買ってくれる人たち、物とかサービスをお金を払って買ってくれる人たちがたくさんいて、そのお金を持っている人がたくさん増えればいいわけですね。だって何でも人間欲求ってあるからですね、物でもサービスでも欲しいと、家も欲しい、車も欲しい、スマートフォンも欲しいって、みんなね、どの国々だってみんなやっぱ思うわけですから。だから人口が多い中国とか、あとインドとか、そういう国々 はじめですね、日本の国内も外もそういう人たちいっぱい物とかサービス欲しいよって、給料も増えてるからお金も持っているよ、だから買えるんだよっていう人たちが増えるか減るかっていうのが、やはり輸出が伸びるか伸びないかのやっぱり大きなところでありますから、あまり円安で円高で大騒ぎするっていうことでもないと思うんですね。それぐらい、いろんな対策は打たれていますよということを少し冒頭でお話をさせていただきました。でここまでですね、でこの後ちょっとインフレとかデフレということにですね触れていきますけれども、この辺までの流れでですね、三國さんちょっと補足とか感じたこととか事例とかねあればお願いいたします。
そもそも論で、まあ、経済っていう話が出てきましてですね、まあこれ何かっていうとですね、昔中国の言葉にですね、うん、4文字熟語でですね、経世済民という言葉がありまして、
難しい言葉です。
これは経済の経って書いて、うん、で世界の世、世の中の世ですね、うん、で済民はこれ経済の財、済むっていう字に、
うん、
民は、民ということで、うん、まあこれは要は世の中を、まあ、きちんと立てて、我々民衆人民を救うということで、うん、まあ要するにこれはいい政治をやるということで、その中の経と済みの財を取って経済という言葉ができてきた。
なるほどなるほど、
いうことらしいです。それで経済に似た言葉で、うん、経営というのがありますね、
うん、営む、
まあ、会社を経営するとか、うん、という言葉があるんですけど、これも打足なんですけど付け加えさせていただきますと、これは仏教用語らしいですね。もともとだからいろいろお坊さんがですね、
うん、
何々宗とかありますと、そこをまあ開いた人を称えるとかですね、
うん、
まあ、そこの方が亡くなられてからまあ、何百年経ったとか、まあ、そういう行事、あとはまあいろいろありますね、なんて言ったらいいのか、いろいろな法事ですね、いろいろお盆とか、お彼岸とか、
うんうんうん、
そういった時に、まあ、やっぱ大量の人が集まる、まあ、そういうことを信者さんが集まる、で、まあ、偉い人、まあ、まだ入門したてのお坊さん、いろんな人が一度に集まる時に、当然全然準備がなくてですね、こういう人たちを対応するってことはこれ絶対できないことなので、きちんとこういう法要を成功させるために、やるべきこととして経営という言葉が出てきて、でこれが今私たちの会社とか、そういったところできちんとその会社を成り立たせる、そこで働いている人たち、働いている人たちが、安心して、働ける環境を作る、で当然まあそれで儲けを上げて、組織として成り立っていけるということで経営という言葉ができてきたということがありますので、
なるほど、
一応そもそも論の意の一番の意というところでご紹介させていただきます。
はい、ありがとうございます。で、まあ、今までですね、まあ、冒頭はですね、まあ経済でもいわゆるミクロ経済マクロ経済っていうのは大体こんな感じ、あとは円高とか円安っていうのはですねこういう捉え方で、金利が高いとか低いとかはこういう捉え方っていうのをですね、簡単にですねちょっとやってきましたけれども、ここまででですね、マーシャさん、まあ、どんな感想というかですね、持たれたか、いかがですかね。
はい、まあ、単純に円安円高とか結構ね流して僕こう
流しちゃうんですよ、本当に。そうそうそう、
見ちゃうとこがあったので、
うん、
あ、そういうことだったんだなっていうのと、あとちょっとねふとした疑問が浮かんだんですけど、
はい、
まあ、単純なことなのかどうなのか分かんないですけど、その円高と円安だと、
うんうん、
どっちの方が日本にとって景気が良くなるのかっていうのが、
あ、ねこれ両方の面があるんです。とにかく円高だと日本はたくさんというか物を輸入しなきゃ、
はいはいはい、
主に原材料とかをエネルギーも含めて輸入しなきゃダメですよと、まあ、ガソリンだって何だってそうですけれども、だから円高になると買うものが安くなる、で円安になると輸出を中心に売るものが 売るときに儲かるというふうに考えていただくと、どっちだといいか悪いかっていうのはね。
じゃあ別にどっちがってわけではなくバランスなんですね。
そうで、それはね、だから立場によるんですね、
はいはいはい、
いわゆるもう輸出 100% 輸出ばっかりやっている会社の社長さんからしてみれば、円安になった方が売上が伸びるから嬉しいんですね、
はいはい、
だ社長個人がその円安になっちゃうと輸入の物価が上がっちゃうけれども、それ以上に円安で自分の会社の売上が上がって社長の給料増えるから、輸出ばっかりやってる会社の社長さんからしてみれば円安がいいなって思ったりします。
わかりました、ありがとうございます。
で、その庶民100円ショップでね、僕もそうですけども、いっぱいこう買い物したりする人にとってはやっぱりね、給料がどんどんどんどん増えないんであれば、物が安い方がいいじゃないですか、
はい、
牛丼だってハンバーガーも牛丼も何でもね、安い方がいいですから、市民庶民私も含めてですね、みんなにとっては円高の方がいいよねって、別に輸出企業の俺私社長じゃないしっていう、はい、まあ、立場でちょっと違うということで、
はい、分かります。
ぜひ、でトータルするとどっちがいいかっていうのは、プラスマイナスがそれぞれあります。で最終的にどっちかなっていうのは、それもその時々によって、立場の違いで判断されるからね。例えばもう海外旅行をひたすら行く人はもう絶対円安なんて嫌なわけですよね。円高の方が、自分が持っている円で円をブイブイ言わせることができる、高飛車でこう物が買えるわけですから、もう海外旅行ずっと海外旅行行きっぱなしなんて人いたらば、もう絶対もう円高じゃないと困るっていうことですね。円高だと嬉しい、ちょっとでも円安になると悲しいということになっちゃいますね。そういうふうにぜひ捉えていただければなと思います。それでその辺のことをですね、ミクロマクロ、円安円高、金利高い低い、ちょっと進めてきましたけれども、でよく経済でよく聞く言葉でインフレとデフレっていう言葉がありますけれども、今月はですね、その下旬の放送分も含めて、このインフレとデフレをですね、少し細かくですね、具体的にやっていって、ぜひ聞いていただいている皆さんもですね、インフレとかデフレに関して詳しくなったよというふうに思っていただけるようにですね、ちょっと小難しいテーマではあるんですけれども、できる限りですね、分かりやすく、まあ、解説を中心にですね、やっていきたいと思います。ぜひこの番組を通じてですね、インフレデフレのことを詳しくなったよと思っていただいたら嬉しいなと思います。でまずですね、インフレはインフレーション、言葉で言うとインフレーションですね。でインフレっていうと物価が上がるんだよねっていうのをなんとなくイメージされている方は多いかと思います。で定義としては、物価がある期間において持続的に上昇すること、これをインフレで、反対にデフレはデフレーションの略ですね。デフレ、これは物価が同じくある期間において持続的に下落すること、下がること、まあ、とにかく物価が上がっちゃうイコールインフレ、物価が下がるイコールデフレというふうに、考えていただいていいですね。で、まあ、まずはですね、インフレに関してね、やっていきますね。でインフレって何ぞやというところですけれども、で典型的な、ね、インフレというのは景気が良くなって、で景気が良くなるとですね、物とかサービスが増えます。世の中にね、いっぱい増えますね。でそれを買う人、物とかサービスを買う買い手と売り手、この供給のバランスがですね、崩れると、買いたい人はいっぱいいる、売りたい人、売れる数量よりも買いたい人がたくさんいるんだよというふうに、そうするとですね、売り手のつける値段が上がるじゃないですか。売るものが、ちょっとしかないと、でも買いたい人がたくさんいると、競りと同じですよね。オークションと同じですね。ネット、ヤフーオークションとかと一緒です。 売りたいものが一つあります、買いたい人が10人います、お金それぞれたくさん持ってる人いっぱいいます、で何が何でもその1個欲しいから100円っていう値段があったらば、いや俺私200円でも買うよ、いやこっち300円でも買うよというふうになりますね。これがですね、まあ、いわゆるインフレの基本ですね。でここで捉えるべきはですね、値段が上がると物とかサービスの価値とお金の価値っていうのはこれも表と裏なんですね。物とかサービスの価値が上がるイコール値段が上がるというのはですね、お金の価値が下がるというふうに考えてください。というか同じお金で買えるものが少なくなるわけですから、そのように考えていただいて、これがまあインフレという簡単な、ねですね、解説になります。とにかく欲しいよ欲しいよ、金はあるよ、お金はあるんだよと、欲しいんだよと、物が少ないね、まあ、物が少ないねというか、まあ、物もそれなりにあるんだけども、それ以上に自分たちがもう景気もいいし給料も増えたしお金があるから買えるんだよって、少し高い値段でも出すよと、こういう状態がですね、いわゆる典型的なインフレ、まあいいインフレと言われますね。で理想としてはですね、少しずつ経済が成長していくっていう中で、ちょびっとずつの緩やかなインフレっていうのがいいよねというふうに言われております。実際そうですからね、まあ物価が上がると、少しずつ物価が上がると、そうするとですね、会社の売上とか利益も当然物とかが上がるわけですから、売上とか利益そのまま上がります。そうすると社員のさんの給料も増やすことがその後できてきます。社員さんが給料が増えて生活が豊かになってくると、また余裕ができて物が買えるよって、少し高い値段でも出すよということになっていくんですね。こういうのが一つのインフレの例ですね。でただですね、景気が悪くても値段が上がりつ悪いんだけどね、値段が上がり続けることがあります。でこれもね、言葉としては重要ですからね、覚えてください。スタグフレーションっていうですね、スタグフレーションですね、スタグフレーションという言葉がありますので、これも重要な言葉ですから、ぜひ捉えておくとですね、いろいろ役に立ちます、いろんな時にですね。でこのスタグフレーションっていうのは一言で言うと、とにかくが、物不足なんだと、物不足で値段が上がっていっちゃうというふうに考えていただければなと思います。三國さんに少しこの辺で、またこの辺まででコメントをいただきたいと思います。いかがですか。
まあなかなかインフレっていうのはいろいろ多様なんで、またちょっと今後にですね、いろいろ片松さんの方にいろいろ教えていただければと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、そうですね。まあ、物価をですね、とにかくやっぱ安定させなければいけないんですけれども、物価を安定させるのはですね、日本銀行、これは中央銀行と言いますけれども、日銀のですね、最も重要な目的とされます。でその手段がですね、いろんな手段がありますけれども、この辺についてですね、また次回以降、このインフレの続き、あとは引き続きデフレのこととかをですね、やっていきますから、今月のですね、前半の放送を聞いていただいている方も、また、月の中旬以降のですね、後半第24回のですね、放送分もぜひセットでですね、お聞きください。それで、少し経済のですね、まあ小難しい言葉ですけどね、一番重要なポイントなんですね、いわゆるマクロ経済、先ほどもお話したようなマクロ経済を考えるにあたって、インフレとかデフレっていうことをどれだけ理解しているかっていうことが、経済全体を捉えるときに役に立ちます。それはまあ自分たちのですね、生活の時にも役に立つということで、ぜひ考えていただければと思います。じゃあ後半の方もですね、第24回の方もまたお二方と一緒に進めていきます。どうかお二方よろしくお願いいたします。この続きをね、大事なところでやっていきます。This program is broadcasting at MBC
TBS FM TMFM Group AM 1611 Long Term Evolution Radio Piccolo FM Kaz Radio Yoichi Japanese Net Radio Radio Station and Intermedia Japan